超熟三要道をボラボラ始めてみようと思います。さあ、というわけでこれ文雄くんのネタなんですけど、1992年取材のね、
はい、
三要道取材を現在によみがえらせるということで、はい、まあ、それの今日は導入部分と、はいはい、
そうですね、
なります。
まあ、ね、いろいろごめんやすの番組やってる時の、
はい、
まあ、資料というのか、うん、ノートが 何メートルとかね、うん、いろいろたくさんあるわけですよね。
なんか積んだらね、月まで行くんちゃうかとかね、
まあ、ですね、
言われてますけど、
まあ、そうですね、
まあ、行かないですけど、
それはまあ皆さんほらにならんほら吹いておる
なって、ね、
はい、まあ、そのほらは積みがないわな、
まあ、通天閣ぐらいかもしれないですね、
まあ、それぐらいは、ね、まあ、あれの半分ぐらい、半分ちょっと超えたぐらいいんちゃいますかね、はい、
きますね。
いや、それは前ね、約まあ30年40年やってましたら、うん、ノートの、まあ、厚さですけどね。
そうです、
まあ、そういう意味でいろいろおもろい企画をどんどんどんどん出しまして、
はい、
まあ、毎日こそさんがそれをやってくれはって、
そうですね、
私がそれに乗ったということなんですけども、その中でまあいろんなことやってるんですよね、
はい、
まあ、昭和の百名水を貫徹というの、あれも一つ、ね、今続いてますけども、あれは。
そうそうそう。
うん、その他、東海道五十三次を歩いて。
まあ、シリーズもんってやつですね。
そうですね。で、その次は東海道五十三次、今度終わったら、今度また京都から、下関まで山陽道を歩いてみようか、うん、なんでこんなことを、まあ、僕、ぐだぐだやって、こんなしつこく全国歩いたかと言いますと、
うん、
やっぱ僕、原点はね、高校の時にあったと思うんや、一つはね。というのは、高校の時に、
はい、
僕らは社会科をですね、2科目選ぶようになっとったんですよね。
お
うん、で、僕はその中で、人文地理というやつと、
はい、
世界史を選んだんですよ。
はい、
で、それで、日本史は全然、手が回らなくたっていうか、2つしか選べないもんですから、ね、選べてなかったんですよね。
うん、
で、まあ、日本史もやっぱり、ここで、まあ、日本で仕事させてもらって、日本で生まれて消えていくとなれば、やっぱりちょっと欲しいなという気が心の奥底にありました、
はい、
でそんなんで、
うん、
まあ、やっぱり関西の放送とはいえ、まあ、全国的な規模でもあったし、
うん、
まあ、いろんな人を知りたいなということで、それやったら、まあ、教科書とか本で学ぶのと違
う
て、
うん、
足で感覚的に、まあ、歴史というとオーバーやけど、その土地のですね、匂いみたいものをね、
うん、
感じて、それで全体をもっとこう言ってみれば、日本人の根本的な問題までたどり着けんちゃうかいなというようなも難しいこと、
そんな難しいこと考えてたんですね、
うん、そういう考えでやったんですよ。
単に行きたいからじゃなくて、
うん、行きたいももちろんありました、はいはい、しかし行きたい気持ちをもっと整理すればね海外でもよかったわけですよね。
あ、
まあ、海外もそういう意味でに人類がどこから来たかいなということでアフリカまで行ったわけですけども、まあ、そういう企画意図があったんですよね、
はいはいはい、
でそんなんでてっぺいが今紹介してくれましたようにですね、
はい、
これ1900の、なんで、こうかこうか
もう自分で忘れてる。92
年の11月の20日からですね、
はい、
始めまして 2,3 年かかったかな、山陽道を歩きました。
だからもう今から数えることの何年前になるんですか、
ね、
19年ぐらい前になるんですか、
もっと、
あ、29年前か、
うんうんうん、その前と思いますよね。
ちょっとごめんなさい、引き算できないんであれなんですけど、まあ、とりあえずかなり前っていうことですよね、
50代やと僕がとこやったと思うんですけどね。
あ、なるほど、
それぐらい前の時に
29年前ですね。
29年になるんですか、はい、ありがとうございます、はい、その29年前の、これね
ごめんなさい間違ってるか、はい、
まあ、皆さんイライラしたんです要は1992年の11月の20日だと、
そうですね、
いうことですよね。
まあ、皆さんがこの時この時期何歳かとか
で
大体分かると思います。
うう
す、僕はだから12歳でしたね。
そんなもんでしたね。
文雄君はだから52歳ぐらいかな。
なんもですよね、
はい。
で、それでなんでこんなこと考えたいことは、それがまあ資料が、もう放送1回分の資料がですね、かなりの重さになるぐらい僕、まあ、まあ、カメラ もう持ちまくってましたし、やってましたし、
はいはい、
いっぱいあるわけですよ、
はいはい、
でそれで現実に2時間のごめんやすの番組で話したというのはね、収集資料のね、まあ、ほんまに言うたら50分の1ぐらいしか使ってないわけですよ。
そんなに言わなかったんですね。
言わなかったね、言いたかったけど時間がなかった。
もう CM とかいろいろありましたからね。
もちろんそうですね。でまたその無限にこの話してても面白くないし、
なんかね、導入で終わったみたいなのありましたよね。
まあ、行くまでに終わったりもあったりしましてね、まあ、
駅の手前で終わったり
とか、皆さんそれ許してくれはるぐらい、はい、まあ、割と寛大なお客さん多かったからなんてだったんですけども、うん、あとどうなってるんやっていうようなことがあって、
ね、
いっぱい残ってましてね、はい、でそれがもう漬物のそれを古漬けみたいな感じでね、この私のまあ事務所というかスタジオというかそこにいっぱい詰まってるわけですよ。それで僕はまあ長寿具っていうね、まあ、はい、食パンのような名前つけたのも、
まあですね、これ、
うん、とにかくその今からまあ僕が50歳30年ぐらい前の、うん、からもっと前もいっぱいあるんですけど、これが今一遍歩いた気持ちになったり、
うん、
あるいは また最近ちょっとまあね、インターネットなんかで、Google とかなんかやってますわね。あれもまあできたら勉強してみたりするとですね。
ストリートビューとかやつですね。
うん、どんなかかってるかというと、同時に、はい、まあ自分も30年間いろいろと人生の体験も得たしですね。それをまあ重ね合わせて、もっぺん、長軸パンを取り出すような感じで引っ張り出してきたらですね。
なるほど。
まあ皆さんも聞いてくれはった人、ああやったなとか、聞かん人はそんなんやったんかというようなことで、そういう多角的な使い方ができるんちゃうかいなっていう。
なるほど。
まあ消資源も含めて。
まあ確かに過去の資料をね、今によみがえらせるのは、特に文雄君はできることですからね。
まあ実際やったことですからね。
そうです。で、またそれを元にね、僕らもちょっと近くやったら行ってみようかとか、姫路ぐらいやったら行ってみようかとかなりますやんね。
そういうことですね。
そういうなんかきっかけになったらいいですよね、これがね。
まあ私も自身もっぺん、まあこの辺のエリアに山陽道っていうのは大事なところですから、
ね。まあ、そんなに遠くないですからね。
そうです。
でも大阪からまあ車ですぐ行けますし。
そういうことですね。
ね、電車使ってもすぐですし。
例えばね、どんなとこ行ったということをですね、ちょっとちゃっちゃっと紹介、
ね、
まあ、全部言いませんけどね。
はい、
で、これがね、まあ、これ平成で書いておりますけども、
はい、
まあ1992年でしたかね。
はい、そうですね。
の、まあ、11月のにはですね、2つ行ってますね。
は
い、一つにはその下関から、まず下関出発ですよ。
なるほど、なるほど。京都を目指すわけですね。
そうです。
はい、
あくまで東海道53次組のお江戸日本橋から、京都の三条大橋やったと。
なるほど。
で、これも、まあ、京都の三条大橋から、まあ、出発順が終点にしてですね、京都の三条大橋は、まあ、集結戦にしたわけですよね。
だから要するにゴールですね。
いやいや、まあ、そういうこと
ややこしいこと言ってます。京都行ゴールですね。
そう、はい、んなんでですね、まず最初、下関のですね、
山口のね、
下関というところなんですけども、ここから出発して、
はい、
で、2回目が下関の、まあ、市内に今なってるんですけど、調布という町があるんですよね。
調布ね、はい。
これ行って、で、はい、これでこの平成4年は終わったんです。
はい、
11月ですからね、
はい。
で、5年になりましてね、
はい、
今度は朝というところとかですね、船木の宿と。とかね、
はい、
これ40いくつ塩場があったんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、山陽道でいうと、もう太古の平安時代よりも元奈良時代の山陽道もあれば、
うん、
平安時代もあり、そこら辺が、まあ、あえてあんまり曖昧にはしてるんですけどね、
はいはい、
まあ、古いとこも新しいとこも、まあ、山陽道を、まあ、江戸時代の末期までの山陽道を、まあ、歩いてみたいなということで、
うんうん、
でそんなんから、まだね、吉見の宿からね、小郡の宿行ったり、でそれからずっと、まあ、まあまあ、もう書いて言うたら聞いないんですけど、豊富へ行ったりですね、あるいはまた徳山はね、行ったりですね、
はい、
徳山から花岡というところを行って、
はい、
うん、それからまあ他にも高森岩国とかね、
ダーッと行って、岩国もね、
うんうん、
広島でしたっけ、岩国は。
秋入りましたね、
秋ね、はい、広島ですね、はい、
秋の国もこれ広島市横断しました、
はい、
平和公園も行きましたね、
うん、
そんなところから行って、で西条行って、
はい、
西条から今度ずっと行ってですね、三原から尾道とかまでもう綺麗な上でたくさん行ってるわけですね。で、これをまあ、もっぺん再現しながらですね、まあ、全部で言うともうこれ綺麗なことですから、ボラボラ皆さんと一緒に楽しんでみたいなと思っておるんです。
そうい う企画をいただきますね。まさに今の今、はい、今旬の企画ですね。
と思います。
新しく取材にまあ行かない中でのね。
行けない。
まあそうです、
そうです、ね。
その中でまあちょっと知恵を絞ってみたいな。
は
い、
そうそう。でまあ熟した観点で、
はい、
買って感じられないようなこともまあちょっと感じられるように年も取ってきたし、皆さんも今から30年ぐらい前の様子を楽しんでもらうこともできるしということなんですよね。
はい、
でまあ下関なんですよ。
ほう、
これが面白いとこでしたね。
あ、そうですか。
はいはい。んで、どこから話しようかと思って迷うんですけども、スライドも一応まあ全部見ましたけども、かなりの数で、おそらく1000枚ぐらいやったんちゃいますかね。ずっとあの辺りを撮りまくってました
ね。スライド生きてましたね、ちゃんと、ね。
生きてました。
よかった。
それで、生きてたスライドを、まあ、できれば、まあ、YouTube か、Instagram に発表したいなと思って、スライドを今度、はい、変換する装置もね、
あ、なんかデジカメの前にね、筒みたいなレンズつけて、その先っぽにスライド、ね、滑り込ませて、で、映すみたいなね。
そう
やってましたね。
昨日ね、それを、はい、まあ、ヨウちゃんがちょっと昨日調子が良かったもんですから、ヨウちゃんに手伝ってもらって、
はい、
50枚ぐらいいっぺん撮ってみたんですよ。
なんか確かペンタックスのカメラ使ってましたよね。
うん、
まあ別に何のカメラでもいいんですけど。
ペンタックスの前に30センチぐらいの筒をつけて、それキャノンの、まあ、副写装置やったんですけど、
あ、
まあ近くの、それ
こそ。何和さんで。
何和さんで。
千里中央店で。
そうですね。
はい、
まあ、デモのを買ってきまして、
はい、
それで撮ってましたらね、うまく撮れたのもあります。 りました、
はい、
でところがやっぱりね、あの手持ちでやったもんやからちょっとブレるんですよね。
あ、
太陽の光線とまではいかんけども、青空に向かって光を取りながらオートフォーカスで全部やってたんですよね。だからその点もうちょっとまあ、なんか検査しながら露出オーバーのとかちょっと不足にするとかね、それをもう一切省略してパッパッ取れるか取れんかってやってみたら、
まあ、シャッター押してね、
ずっとやってたんですよね。それもあったんで、はい、まあ、あの面白いところはまた映像公開もしていってもええなと思っております。
これちなみに文雄君、今回の企画はこれなんか、はい、その企画を始める前に何かあったんですか、きっかけみたいなやつが。
きっかけはですね、はい、まあ、一つはその FM 千里さんのね、
はい、
放送で昭和100名数をまたリバイバルしてるわけです
、うん、今やってますね。
でそれがね、あの思ってたより反応が良かった。
あ、そうなんですね、
うん、でまあ、水というもんと、それと私自身もね、
はい、
感じてなかったことを感じるんですよね。年20年も30年も経つと、
確かにね、
こういう見方かと、うん、で今やってますのはその百名水をですね、うん、一つはそのタイプ分けに分けてるわけですよ。
お、
ね、一つはその、まあ、あの百名水っていうのはあの工房大使さんがもうものすごい絡むんですね、はい、6割ぐらいまで絡んでますよね、
うん、
で工房大使さんって一体どんな人やったのかと、なんであんな水にあの詳しい人になったのかとか、
うん、
でそうなりますと工房大使さんの人生まで行ってですね、
はい、
で工房大使さんが中国で、
うん、
まあ、いわゆるその水の技術を勉強してきはった話とか、
うん、
あるいは釈状を持ってありますよね、
うん、
あの釈状が水を探すための一つの道具やったんちゃうかという、ドンとこう音さすだけと違って、その下に何があるかということを音で聞き割るとかね、
は
い、なんかそういう学問があったらしいんですけどね、そういうとこまで、まあ、話が行ったりしてね、
はい、
でまあ、工房大使さんが生まれはったとこが、まあ、四国の安納池の近くだったということで、あの辺地はもう雨の少ないところで有名ですよね。
あ、まあ、四国全般的にね、
全般にね、しんどい、ね、
まあ、だから大きいねダムがあったりとか、ため池があったりっていうことです
ね、四国は。それこそ大昔から水不足で、まあ、本当米作がしんどかったところですよね。でそういうところで、まあ、子供の頃から大きくなられて、その時になんかやっぱり水というものの大事さみたいなものを体に感じはったんちゃうかいなと。それが、まあ、あんだけ工房水が世の中にいっぱいあるというような、まあ、そういう今まで感じてなかったような水の味とか、
はいはい、
そんなんじゃなしに、
はい、
工房系の水とか、ね、今度、まあ、あの来週やろうとしてるのがですね、まあ、テペも一緒に行ったとか覚えてると思いますけども、あの猿倉の泉というね、長野県のね、
ありましたね、
あこもおもろい、あの泉でね、
あのお茶会やってたところですよね。
そうそうそうそう、
確かあの、うん、北谷さんとあの時オリーブさんもいたかな、
いた
プリウスのねエンジン作ってる工場が近くにあるとこなんですけど、
そう
覚えてます、思います、猿倉の泉、お茶会やってた時です
わ。かなり山の中でね、
そうそうそう、
あの飯田という町の稲谷の飯田の山の中なんですよ、ね、
だいぶ登りましたもんね。
そうですよね。でアコはね、
はい、
発見団というのがはっきりしてるわけですよ。誰が発見アコの水を何のために発見したかというのは、それはね、まあ、あのこれも江戸時代の話になるんですけども、
まあ、それちょっと言い出したら
言えないですね。まあまあ、そういう人が発見したやつ、はい、しかもお茶の湯として日本で一番おいしい水をですね、日本中回ってた人がアコやという人と発見の物語があるんです。
あ、
まあ、そんなんがね、当時はもうサラサラと過ごしてたとこがいっぱい出てきたわけやね。でそういう意味で言いますと、この山陽道というのも、
はい、
まあ、あの下関から始まって、
うん、
当時は下関の一部しか見てなかったというか、さらっとしか流してないのを、
うん、
もう少し資料が あったりして、それを読み込みながらですね、皆さんと一緒に、まあ、できたら、どこまで続けられるか分かりませんけどもですね、
うん、
できたら、まあ、京都までずっと山陽道を歩いてみたいなと思っております。
そうで、あとなんかね、以前ね、うん、一度あの視聴者の豊中市の田中さんが、
そうなんです、
あの姫路のあたりかな、
これがまあ大きな理由の一つでもあります、
はい、を車で走られた時のドライブレコーダーの動画を僕らに送ってくれて、文雄君が当時同じところをラジオで解説して、ラジオで話して、まあ、それをこう聞きながらね、
そうですね、
まあ、この看板をこんなオーバーに言ってたんだとか、あ、言うてたこのお寺ってここのことか、みたいなことをドライブレコーダーで今走りながら30年前、20年前のラジオを聞くってことをされてて、なんかそれもきっかけなんですよね。
これも田中さんもだから、ね、やったらどうですかという提案も、うん、まあ、あのね、我々のラジオの中でも言ってくれはったということも大きなきっかけと、
はい、
同時に、まあ、やってみたら意外とその長熟の部分の熟してる部分がね、
うん、
まあ、当時は、まあ、バーッと流してた子にいっぱい出てきたなということで、
そうそう、それ
はやっぱりね、これを皆さんと一緒に、ね、
うん、
あの楽しめるんちゃうかいなと思っております。
あ、わかります。じゃあ、まあ 今後ね、
そう、
はい、あの、まあ、次週以降、また不定期ですけど、
そうそうそう、
山陽道ボラボラしますんで、
ええ、
はい、ぜひ皆さん、
まあ、
ご期待ください。
なりますと、
そうですね。
まあ、ね、しつこなったらいかんので、
まあ、今日は
やめます。
触りだけと、
そうですね、
いうことですね。
まあ、資料も山のように積んでますので、これをうまく姿勢でしながらですね、
はい、
簡単にかつまた明瞭に、
はい、かつまた明瞭って言い方がもう難しいけど、
ね、
まあ、僕がちょっといろいろ薄めて、
はいはいはい、
リスナーさんにこう、はい、お届けできたらいいなと思ってますんで、
そうですね。長熟山陽道ボラボラ楽しみにしてもらいたいと思っております。よろしくお願いします。